はい、やってまいりました。野夏部長のホールナイト日本ということで、27回目の放送となりますね。今日はですね、先日ツイートでもお伝えをしたんですけれども、6月3日にですね、東京の渋谷で行われる NFT アート東京第3回目にですね、アーティストブースを出展できることになりましたので、そのお知らせと、現在どういうことを考えているか、ということについて、お話をしたいと思います。では早速本編参りましょうか。どうぞ。はい、ということで、早速本編の方参りましょうか。冒頭に申し上げました通り、NFT アート東京第3回目がですね、6月3日土曜日に、行われます。今回、初の土曜日開催ということで、前回はね、確か平日だったと思うんですけど、私もね、こう有給休暇を取って行った覚えがあるので、今回土曜日ということで非常に行きやすくなってますよね。で、この6月3日の、イベントにですね、アーティストブース、ということで、ブースをね、こう出展できることになりましたので、まあ、そのお知らせと、今現在こうどういうことを考えているか、ということについて今回はお話をしたいなと思ってます。はい、いや、もう本当に嬉しかったですね。NFT アート東京のディスコードで確か選ばれた方はこうロールがつくんですよね。で、なんだろう、こうロールがついたことに気づいて、みたいな感じになってですね、これ本当に出せるのかなっていう。で、本当に今日の今日ですね、簡易書き留めで、はがき封筒ですかね、届いて、その中に、まあ、正式にですね、選出されましたよというご案内と、まあ、あとはその詳細なね、日時だったり会場、あと流れみたいなものが書かれたはがきが、入っているという形でした。めちゃくちゃ嬉しかったですね。はい、で、NFT アート東京については、1回目2回目ともに私は参加してますね。で、1回目は特にね、こうブースがあるとかではなくて、まあ、ギャラリーは確かにあったのかな。ギャラリーと、あとなんかライブペインティングみたいなのもあったんですかね。ちょっとよく覚えてないんですけど、まあ、というのもすごい人で、で、あの時はこう NFT という、まあある種こう共通の趣味だったり共通言語みたいなものを使って、トランクホテルのフロア内でこうお酒をね、手にしながらわちゃわちゃすると、まあ、そういうイベントでしたよね。で、まあ、特に、陽キャではないものですから、そのどこに、ああいう場所でどこにいていいかがまずわからないわけですよね。真ん中にいるのが正しいのか、端の方でこう誰か来るのを眺めているのが正しいのか、とりあえず片っ端から声かけていくのが正しいのかわからないわけですよ。なので、例えばお兄ちゃんさんですとか、クリプトン教授とかね、あとニコさんとかマメさんとか、あと吉岡さんとか、下さんとか、見たことあると、もしくはその絡んだことがあるような方にこうちょっとずつ近づいていって、お話をするというのが第1回目の NFT アート東京というものでしたね。はい、で、2回目なんですけど、2回目から確かようやくプロジェクトのブースというものが出来上がっていて、そこではそうですね、当時2回目のNHK 東京では可愛いスカルさんに初めてお会いしたりとか、あとはメラさんと、宮城聡さんに初めてお会いできた回でしたね。はい、あとあれか、遊戯園ですよね。遊戯園をそのリアルな対面販売で、買えますよというのが印象に残ってますかね。はい、そうですね、 あとそのあれですよね、あの第1回目で配られた NFT アート東京の OG パスを持っていると、あの2階のね、ちょっとリッチな空間に行けるということで、クローン X とかあの展示されてましたよね。懐かしいですね、はい。で2回目の、クリエイターブースには私も当然ですねエントリーをしたんですけど、その時はですねあの残念ながら落選ということで、まあビジターとしてねあの楽しませていただいたなという思い出がありますね、はい。で今回ですね、まあ、ダンス第3回目、トランクホテルではなくて渋谷のパルコと渋谷のこれバイヤって読むんですかね、 BAIA ですね、まあ、そこで行われるということで、あのちょっと会場もね今回から変わるんですよね。楽しみですね、はい。でそこで、まあ、長机一つ分のブースを出すことができるということで、本日ですねあの正式に、封筒でご案内が届きまして嬉しかったですね、はい。まあ、ということで、まあ、どういうことをやろうかなというのを今非常にですねこうワクワクしているという状態でございます、はい。ということでですね、まあ、じゃあ何をやろうとしてるんですかということなんですけど、やっぱりですねこう NFT 東京っていうのは NFT のイベントですので、何かこう NFT ならではのブースをやっぱりやりたいですよね。あのもともとね私自身がこういろんなこうグッズとかその物販をあの積極的に、ね、いろんなこうものを展開しているわけではないので、まあ、今回のその NFT アート東京に合わせて例えば、まあ、いろんなグッズをね作るのもいいかなと思ったんですけど、あの40ぐらいこうブースが今回あるということで、多分ですけどものすごい魅力的な物販やられる方ってやっぱ多いですよね。なのであんま作っていってもねねえというのがあるわけですよ、はい。まあ、なので、まあ、せっかくなんであの NFT であることというのにこだわってですね、うん、どうでしょうね、何かこう爪痕を残したいなということを考えています、はい。まあ、ということで今現在準備しているのは NFT アート東京の限定の NFT を作ろうということでですね、今一生懸命、試行錯誤を繰り返しております、はい。まあ、試行錯誤ということで、やっぱりねこう普通に何でしょう、部長をモチーフにして NFT を作るのも、まあ、ちょっと面白くないなと思ったので、まあ、せっかくなので何かこう何でしょうね、今現在私ができる、まあそうですね、今現在私が背伸びをすればできる NFT をですね、お届けしたいなということなんですよね。まあ、2021年の8月からですねこの NFT クリエイターとしての活動を始めて、まあ、コツコツと継続してですね、なんとか取引ボリュームが12イーサーを超えたということで、まあ、個人のプロジェクトで、12イーサーを超えるって結構ね大変なんですよ、はい。でまあそうですね、部長はねもともとこうオープンシーの共有コントラクトで始まっているプロジェクトなので、今もですねそこを変えずにあえて共有コンタクトで出し続けているということがあって、やっぱりですねこうなんでしょうね、あの部長だけ見ると、まあ、いつまでねこう共有コンタクトで出してんだというふうに思う方もいるかもしれません、はい。まあ、ということなので、なるべくこう私個人の成長だったり努力の証というのをいろんなところでこう見せたいとお届けしたいという思いがあるわけですね、はい。なので今回この NFT アート東京では私がこう今背伸びをして初めてできる NFT というのをもうリアルな姿ですよね、ファウンダーの力量のリアルな姿をお届けしたいなと思っているわけですね、はい。なので、 まあよっぽどですね、試行錯誤の結果、失敗しなければ現地で NFT アート東京限定の NFT を販売しようと思っています。はい。で普通にねこう販売するしてもちょっと面白くないというからしくないじゃないですか。はい。なのでやっぱりねこうミントしたくなるような仕掛け、ちょっと買ってみようかなと思えるような仕掛けをやっぱりね作りたいと思っているわけですね。はい。ちょっとこれについてはですねまだどうやって作ろうかなというところを調べながら、そして材料を揃えているところでございますので、ちょっとねまたこれはおいおいということになりますね。はい。でまああとはですねどうでしょうね、せっかくなので、部長のプロジェクト今年一応今9月頃予定してますけど、ジェネラティブをやるということで、部長ホルダー様は当然ですね共有コントラクトから独自コントラクトの移行というものを今回兼ねているので、フリーミントにしたいと思っているわけですね。でまあとはいえですねちょっとですねお安く手に入る、割引券みたいなものをですねお配りしたいなと思っています。もちろん人数限定ですね。で私が想像するにこう NFT アート東京のブースに入ってしまうと自分からこうあちこち行けないわけですよね。まあだって私がこうね違うブースに行ってしまうと誰もいなくなっちゃうわけなんで、はい。でそうなるとやっぱりねいろんなところにこう自分からこう営業をかけることはできない状態になってしまうわけですよね。はい。まあ、なのでちょっとですねどうでしょう、参加してくれる方はいるかわからないんですけど、例えばですよタスキを置いておきますので、よくね肩からかける本日の主役って書かれてるタスキあるじゃないですか、まあそこに例えばドーナツ部長をベタ褒めするような文言を入れて置いておきますので、それをですねタスキをかけていただいて10分以上ぐらいですね会場内をうろうろしてくれた方には何か特典をお渡ししたいなと思っているわけですね。はい。まあそんなこんなで、どうでしょうね、部長の認知を広げるための活動と今後ですねプロジェクトをますます盛り上げていくための運営資金というものをですねこのNFT アート東京でなんとか捻出したいと考えています。はい。なので前回第2回の雰囲気を見るとあんまりこうあれですよね買ってくださいオーラがどっちかというとおとなしめだったような気がするんですよね、会場的にね。はい。ちょっとそのあたりを今回ドーナツ部長、まあ部長も含めてですね、全面的に出していこうと思っています。なのでもしかしたら私のブースだけですねこう資金調達買ってください感が非常にこう前面に出ている、ちょっと特殊な、まあ、言葉を変えると痛いブースになってるかもしれないんですけど、必死でですねこう爪痕を残そうとしているということを感じていただければと思います。はい。まあそんな感じで、行こうかなと思っていますので、で今回ですね会場内で限定販売する NFT については私が所属している鬼馬プロジェクト、鬼ちゃんと誠さんのねおっさんパラダイスとかキッズファイトとかですね、鬼馬プロジェクトの中とあとは部長の、ディスコードですね、ここではまあ、どういう風に作られているのかっていう、まあ、レシピをですね公開しようと思っています。はい。まあ、こういうですねレシピをこう独り占めすることはしたくないと思っていて、なぜかというと公開することでもっといい方法あるんじゃないっていうのをこう誰かが 教えてほしいんですよね、はい。まあ、そういったことも兼ねて情報をね今後も出していきたいと思いますので、お楽しみにしていてください。はい、というわけで、NFT アート東京に関する、準備の状況と、あとはまあ意気込みですねを語らせていただきました。はい、まあ、とはいえこうしてですねブースを出すのって初めてなんですよね。なので非常に緊張もしておりまして、はい、なので、まあ、緊張をほぐせるようなアイテムだったりとかね、ちょっと何でしょうね、肩肘張らないようなちょっと場が和むようなブースにもしたいなと思ってるわけですね。はい、どこからどう見てもブースが多分部長のブースじゃないっていう風に分かるようにしたいと思っているので、もしですね当日6月3日に、会場までお越しいただいた方で、そうですね、そんなにこうなんでしょう、なんていうのかな、近づきがたいような雰囲気でなければ、もうどんどんですねお声掛けいただきたいなと思ってるわけですね。はい、部長ホルダーの方はですねお声掛けいただければ何かしらプレゼントをしたいと、全くノープランなんですけど、もうホルダー様であれば何かプレゼントしたいと思ってますので、もう本当にですねお気軽にお声掛けをしてください。はい、もうこれはお願いですね。はい、まあ、ということで、またそうですねちょくちょくですね、まだちょっと日が少しばかり先ですけど、とはいえもう1ヶ月切っていて、準備の方もですね急ピッチで進めないと間に合わないという状況が続いていますので、まあ、こうしてですねスタイフなのか、ツイッターなのか、もしくはスペースなのかという形で、準備のね状況の方も、共有をしていきたいと思っています。はい、引き続きですね当日まで盛り上げてまいりますので、どうぞ皆さんよろしくお願いいたします。はい、というわけで以上で、本日の放送は、終わりとなります。はい、最後までご清聴ありがとうございました。ではまた。